あ、はい、来ました。遅い時間ですけど、今日は、リクモのバラッとやりたいと思います。で、ジータレス読み早速、547。いや、おっちゃん今度、リサイクルショップシリーズの最後の話は読むのと間違いじゃないんですけど、ごまです。リサイクルショップシリーズの最後の話は読みませんというか、今は別に読みませんね。今後読むかもしれないけど分かりません。で548おっちゃんおっちゃんとよく分かんないですけど、とりあえずアザスで549、 いっちゃんこんどん、まあ、いっちゃんじゃないですか、こんばんです、今日もよろしくなのです、ピアとあざっすで550、イサムさんこんばんは、とばんはです、今日もまったり聞かせていただきますと、あざっすで551、イサムことおっちゃん来たかと、まあおっちゃんじゃないんですけど、あざっすで552、おっちゃんこんばんは、と、まあおっちゃんじゃないですか、こんばんはです、ようやく涼しくなってきたのでリラックスして聞けるわと、まあ今日は涼しいですねで、553、おっちゃんじゃないおっちゃんこんばんはですと、あざっすで554、カンコレのイベントやってたの今日は気づいたけど、新しい缶が駆逐缶ばっかになったのは嫌だなと、もう自分もトーンとやっておりませんけども、もう全然やっており全然、まあそうだな、ここもうここ1週間ぐらいやってないかな、ま、間違いなくログインすら1回もしてない、うん、トーンと離れちまったな、もうあんまやんないかなもう、うん、でもそのなんだろう、そのつまんでやったことでその知識は得たね、いろいろ、うん、名前も読めなかった漢字が読めるようになったりもしたし、うん、その当時の、まあ、いろんな技術の話とかそういうのはあのちょっとかじれたっていうところは収穫だった、うん、全く分かんなかった世界だったから、うん、はい、というわけでオートストップしてですね、何番だっけ、何番かのレースだからちょっと忘れましたけど、何番だっけな、537、537のスレの、あ、スレじゃない、あのレースの、陸から適当、まあ、上からやりたいと思います。一番初めが夜中のトイレっていう題名の話です。いきます。去年の夏に体験した話。友人の田舎に祖母が亡くなってから誰も住んでいない家があるから別荘代わりに遊びに行かねと誘われ、男ばかり3人、誘ってくれた A と俺と B で2泊の予定で遊びに行ったんだ。その家、母屋と離れがあって A の家族が法事とかで泊まるときは常に母屋で、離れはお客を泊めるときくらいにしか使ってなかったんだと。で、母屋は A の祖母が生きてた時のまんまだからってことで離れを使うことになった。作りは小さい台所と風呂、トイレ、それに和室が2間、男を3人には十分だったし金もかからないから不満は全くなかった。東京から車で1時間くらいの海沿いの場所で、目の前は海水浴場、まあ、とりあえず年がいもなく海で遊びましたさ。夜はバーベキューして酒飲んでくだらない話しながらなんとなくみんな眠りに落ちてった。夜中に尿意で目が覚めた俺、豆電球の明かりの中で A と B がいびきかいて寝てるの見ながらトイレに行ったわけだ。トイレは和室から伸びてる廊下の先、見るとトイレの扉についてた曇りガラスから光が漏れてる。すりガラス、誰かトイレに落ちて消すの忘れたんだなとか思いながら廊下の電気つけてトイレに向かった俺で、何の疑いもなく扉を開けようと思ってノブを回したんだ。あれ、鍵がかかってて開かない。ガチャガチャ回してもやっぱり開かない。半分寝ぼけてたからノックして入ってますかって言ってみても反応なし。こっちはしょんべんしてさっさと寝たいのに早く出ろよとか言いながらまたノックしたんだ。そしたらすりガラスの向こうで何かがゆらーって動いた。ようやく出るのかって思った瞬間、なぜか意識がはっきりとして、友人はどっちも寝てた、誰もトイレに入ってない、ここにいたら見たくないものを見ちゃうって強く思ったんだ。 急いで和室に戻って電気もつけないで二人を叩き起こした。一方的に一部始終を話したけど、二人とも急に起こされたせいか寝ぼけながら、怖い話だの、ネタで起こすなよとか言っててさ、こっちはガクブルしてんのに何この温度差。でも起きてるのが一人じゃないってだけでいくらかほっとしたのは確か。ええ、ブツブツ言いながら電気つけようと立ち上がろうとした瞬間、廊下の方からパンって何か叩く音が、三人して固まりましたよ。で、三人無言。そしたら廊下の方からガチャッガチャッってノブ回す音がすんの。襖開けっぱなしで廊下の明かりが差し込む中で男三人が完全にビビってるのが丸わかり。そのうち B が、俺見に行く、入り込んでる不老者かもしんねえしみたいなこと言って、なぜか枕抱えて部屋出て行こうとするから、仕方なく俺も A もなぜか枕抱えて襖から廊下へ。その間もノブ回す音、遠くで波の音も聞こえてた。廊下の先、トイレのすりガラスからは確かに明かりが漏れてる。ノブは動いてると、B がすごい勢いでトイレに向かって叫び出したんだよ。俺はそれにびっくり。ノブをガチャガチャやりながら、ふざけんなだの、出てこいだの。俺はあっけに取られてたんだけど、いきなりトイレの電気が消えた。びっくりして動きが止まる B。 見ると A がトイレの電気消してやがった。しばらくそのままの状態が続いた。 B の手はまだノブを握ったままだったんだけど、急にあれって言ってドア開けやがった。開いちゃったとか言いながら、廊下の明かりに照らされたトイレには誰もいない。何もなかったようにベンチ様がそこにあるだけ。窓は少し開いてるけど、格子があって人は通れない。波の音と虫の鳴く音。しばらくの沈黙の後、 A が、寝ぼけてたんだよ、酒も入ってたしみたいなこと言って、俺も B もそうだよなって笑って終わりにしたわけだ。で、 A は部屋に戻り、 B が、俺しょんべんしてから寝るわって持ってた枕を俺に渡して先にトイレに入りやがった。俺もしたかったから廊下で待ってたんだけど、いきなりついてた電気が全部消えた。トイレの中の B、 和室の A から軽い悲鳴、もちろん俺も。代わりに死んで。男とも女とも取れないか細いんだけど低くて異質な声が真っ暗な中、ここって場所ではなくて家全体っていうのかな、聞こえてきた。完全パニック。多分 B が一番怖かっただろうな。その後すぐ電気はついたんだけど、もうダメ、三人涙目。そこを帰りたかったんだけど、酒入ってて車の運転はできないし、かといって部屋の中にはいたくない、母屋も嫌だ。仕方なく浜辺で朝になるのを待ち、明るくなってから部屋に戻ったんだ。落ち着いたからか寝不足だからか妙に冷静でさ、トイレをまじまじと調べてみたんだよ。でも変なところも何もなくて、 A に聞いてもそんな話聞いたことないと。結局何だったのかはよくわからないけど、二度と行きたくないわ。以上、夜中のトイレっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み555。イサムさんこんばんは、とバナです。最近タイミングがあって生視聴できてますと、まあ視はしてないと思うんですけど、拝聴、まあ聞く方だね。で、今日もお風呂入るので送らせて、美顔ローラー片手に聞かせていただきますと。美顔ローラーっていうのは、そのなんだ、どういう効果をもたらすのかよくわかりませんが、肌に刺激を与えることはいいことなのかな、まあ、よくわかりません。まあ、とりあえず、はい、あざす。で、次、トイレの明かりっていう題名の話。最初トイレトイレトイレって書いてあるから、3つトイレなんだな。 トイレの明かりっていう話いきます。友人 A から聞いた実話。大学のロッカールームに忘れ物をした A が深夜の大学に A の彼女である B と二人で忘れ物を取りに行った。大学は学生証の ID で入ることができるため深夜でも中に入れるが、当然生徒も教授もほとんどいない。 A と B が3階のロッカールームに向かう途中で B がトイレに行きたいと言ったため二人は別行動を取った。 A がロッカールームから忘れ物を回収して出てくると3階の女子トイレに明かりがついている。なので A はトイレの近くで B を待っていた。しかし5分10分経っても B は出てこない。センサーライトはつきっぱなしだし、トイレの中からはヒールの音がずっとしている。しかしいくら待てども B が出てくる気配はない。しびれを切らした A がどうせ B しかいないと思い、明かりの灯る女子トイレのドアを開けた。その瞬間にセンサーライトが消えた。中には誰もいない。真っ暗になった女子トイレの前で驚いて固まっている A。 すると後ろにあった階段から B がひょっこり顔を出した。どこに行っていたのかと A が慌てて聞くと、そこのトイレお化け出る噂があるから下のトイレに行ってたんだよと B が答えた。ちなみにその日 B はヒールを履いていなかったそうだ。以上、トイレの明かりっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み556、掲示板も見てるから視聴じゃねと。あ、そういう意味、なるほど、そういうことなのか、うん、はい、まあ何でも言っちゃいいんですが、はい。で、次、トイレの先客。俺が実際に体験した話。高校の修学旅行。深夜2時を回ってみんなが寝静まった頃にトイレがしたくなった。俺らの部屋は幸いにも共同トイレの真正面で行きやすかったんだが、廊下もトイレも真っ暗で怖がりの俺にはきつかった。だからツレションをしようと思い誰かを起こすことにした。けどみんな疲れててすごくうざがられた。しょうがないので玄関を開け、廊下の電気をつけ、トイレの電気をつけて一番手前の小便器でした。すると真後ろのドアが開き、振り向く間もなく出入り口から消えた。ああ、やっぱりうんことかはこの時間にするんだと思って和んだ。次の日、帰りのバスで友達にそのことを話した。すると何か引っかかると言い出した。それは電気。真っ暗の中俺が電気をつけたのに、ションベンの最中大便のところから人が出てくるはずない。いや、出てこれるわけがない。出てきたやつが人だとすると真っ暗の中トイレにいたことになる。俺は友達から作り話かよとか言われたが、真剣に気味悪くなったよ。以上、トイレの先客っていう題名の話でございました。で、 次行く前にジータレス読み557、トイレトイレ言うからお花を摘みに行きたくなってしまいましたよと。うん、行きたい時に行った方がいいです。我慢はよろしくないです、で次、チャッチャが行きます、山の祠、これ長えな。高校2年の頃の実体験を書きます。夏休み中のある日、俺と友人 A、B、C は唐突にキャンプに行こうと思いつき、以前渓流釣り好きの C の親戚から聞いたキャンプに最適そうな山の中の河原の場所を聞き出し、そこへと向かった。しかしどうも途中で道を間違えてしまったらしく、 C の親戚が言うのとは別の河原に到着してしまった。ただしそこも十分キャンプできそうな立地で、対岸は森だが、こちら側は小石がたくさんあり、雑草もほとんどない開けた場所で、ジメジメ感もなく非常に快適そうだった。夕方までにはある程度準備ができ、その辺をブラブラしていた A と C が、おい、なんかちょっと先の対岸に変な祠みたいなのがあるぞと言いながら戻ってきた。俺と B が二人に連れられてその場所に行ってみると、確かに対岸に石造りの小さな祠があるのだが、何か変だ。普通祠って手前に鳥居とかがあると思うのだが、そういうものは何もないし、通常祠といえば四角形で、横か正面から見ると三角の屋根だと思うのだが、それは円柱形で屋根は丸く、かなり奇妙な形をしていて、遠目には祠に見えたのだが、近くで見るとなんか違うもののようにも見える。そしてさらに注視してみると、祠の根元にまだしおれていない花が添えられていて、どうも最近誰か来たような痕跡がある。祠はかなり苔むしていて、相当な年代もののようで、掃除とかされている様子もないのに変だなとは思ったが、誰もそれ以上興味を示すこともなく、とりあえず晩飯の準備をしようということでキャンプ場所に戻ることにした。晩飯を食い終わり、そろそろ辺りが暗くなり始めた頃、晩飯の後片付けをしていると、どこから「てー」と声が聞こえてきた。俺の隣にいた A に「お前なんか言った?」と言うと、 B は「いや何も言ってないけど」と言い、少し離れたところにいた B と C にも同じように聞いてみたのだが、どちらも何も言っていないという。変だな、気のせいかななどと考えていると、またどこからか「てー」という声が聞こえてきた。今度は A、B、C にも聞こえたらしく、 B が「今の何?」と聞いてきた直後、 C が「おい、あそこに誰かいるぞ」と、ちょうど祠のあったあたりのこちら側の岸を指さした。そこには着物を着た10歳から12歳くらいの女の子らしき人影がおり、両手で顔を覆い、時々「てー」と喋っている。すると A が「なんだあれ、気持ち悪いな、親はどこだよ」と言いながら女の子に近づき、こんなところで何してるんだ、そろそろ暗くなるから親のところに帰った方がいいぞと言うと、女の子は両手で顔を隠したまま A に「見たい?見たい?」とケラケラ笑いながら聞いてきた。 A はちょっとムカついたのか、ふざけてないで親のところに帰れよとちょっと強い口調で言いながら、女の子の手を掴んで顔から離した瞬間、俺たちは A の影になって見えなかったのだが、女の子の顔を見たらしい A が突然叫び声を上げ、その場に倒れ痙攣し始めた。そして女の子はまた両手で自分の顔を覆い、今度は俺たちのところへ歩いてきて、またケラケラと笑いながら、見たい?見たい?と言っている。俺と B と C はかなり混乱したが、それよりも A がヤバそうなので A のところに向かい、おい A、 大丈夫か?声聞こえるか? と呼びかけたのだが、 A は呼びかけても反応がなく、まだわずかに痙攣している。 C が、おい、なんか A やべえよ、それにあの子供なんだよ、わけわかんねえよと言うと、女の子につかみかかろうとしたので、俺はさっきのこともあって C も A のようになったらやばいと考え、 C に、あ、やめろって、それより A だ、あいつをまずテントに運び込もうと説得し、3人でまだ意識の戻らない A をテントに運び込んだ。その間も女の子は俺たちの方を向き、見たい？見たい？とケラケラ笑いながら質問し続けていた。テントの中に運び込んだ頃には A は痙攣こそしなくなっていたが、まだ意識は戻らず呼びかけにも答えない。仕方なく3人でこれからどうするべきかを考えたのだが、もうすでにかなり暗くなってきているので、 A を連れて夜の山道を歩くのは危険と判断し、携帯で警察に電話をして助けてもらうことにした。その間、女の子はテントのすぐ横にやってきて、今度はまた最初の頃のように、てーと声を発している。女の子の方も気になるし怖いが、それよりも全く意識を取り戻さない A が心配だった。俺たちは警察に連絡しようと携帯を取り出したのだが、昼間確認した時には通じていたはずなのに、今見てみると圏外になっている。 B と C も同じで、 A の携帯も確認してみたのだが、やはり圏外だ。かなりやばい状況になってしまった。A がこんな状態では下手に出歩けないし、何より外にはなんかヤバそうな女の子がいる。かといって A をこのままにはしておけない。外からはまだ、てーという声がすぐ近くから聞こえてくる。どうやら俺たちを諦める気は奴にはないらしい。すると B がかなり落ち着いた口調で外の女の子に対して、お前何なんだ？ A に何したんだ？俺たち何かお前に気の触るようなことをしたのか？そうなら謝るから許してくれよと説得するように呼びかけたのだが、まるでそんなことは意に介さないのか、また見たい？見たい？とケラケラ笑いながら質問してくるだけだった。このままこうしていても埒が明かない。そう考えた俺が走るの結構早いのみんな知ってるよな。このままこうしていても何も進展しない。確か結構広めの道から林道に入ってここに来るまで30分くらいだったよな。なら長めに見積もっても2キロないはずだ。夜道とはいえ走れば7、8分、長くても10分もあれば舗装された道路に出るはず。そこまで出れば携帯がつながるだろうし、つながらなくても通った車に助けを求められるはず。だから行ってくると提案した。B も C も危険だからやめろと最初は反対したのだが、このままだと A がどうなるかわからないし、今は夜の8時過ぎ。これから日の出までは優に7、8時間ある。それまで薄いテントのビニール1枚隔てて正体不明の相手に対して籠城するなど明らかに無茶だし、俺自身そんな状態に精神的に耐えられそうにない。そのことは B も C もわかっていたのだろう。1時間以内に戻ってくる。戻ってこない場合には C と B で探しに行くという条件付きで納得してくれた。外からは相変わらず、てーという声が聞こえてくる。かなり怖くて足がすくんだが、俺は勇気を振り絞って外に出た。するとすぐ横から、見たい？見たい？と声が聞こえてきて、ビビりまくった俺が声のする方向に懐中電灯を向けると、懐中電灯に照らされて俺の真横1メーターもないくらいの近くに奴がいる。そしてケラケラと笑いながら顔から手を離そうとした。俺は大慌てで奴から視線をそらし、そのまま来た道を懐中電灯の明かりを頼りに全力疾走した。舗装されていない道路なので走りにくいと思ったが、車も通れるくらいの林道で轍もあり、結構踏み固められているらしく、それほど走りにくくもない。これなら予想よりも早く道路に出れるかもしれない。そんなことを考えながら走っていると、突然道の先の方に人影が見えた。え？と俺が懐中電灯で照らすと、それは例の女の子だった。そんなバカな、ありえない。もう500メーターくらいは走ったはずだし、追いつけるわけがないのだが、現実に目の前に女の子は存在している。 そしてまたケラケラと笑いながら俺に見たい？見たい？と言いながら顔から手を離そうとしている。俺は視線をそらすと女の子を見ないように避けながらまた走り出した。ついてこようがこまいが道路にさえ出てしまえばこっちのものだという自信があったからだ。それからどれくらい走っただろうか、少し先の方に車のヘッドライトが通り過ぎていくのが見えた。もうすぐ道路に出れるようだ。少しほっとした直後、何かに足をつかまれ俺は転んでしまった。わけがわからず足元を見てみると、ありえないことだが何もない、何もないはずなのだが、明らかに俺の足は何かにしっかりとつかまれている感触がある。しかもその見えない手はかなり力が強く、振りほどこうにもほどけない。俺が何とか脱出しようともがいていると、少し遠くからてーと聞き覚えのあるあの声がしてきた。やばい、この状況で奴に来られるのはかなりやばい。何とか振りほどこうともがくのだが、たちの悪いことに見えないだけでなく、その手はこっちから触ることもできず、何度か手のあるだろう場所を蹴ったのだが、すべてすかってしまった。そんなことをしているうちに女の子はすでに俺の背後にまで来たらしく、真後ろから見たい？見たい？という声が聞こえてくる。俺はもう死に物狂いで無理やり立ち上がり、足をつかまれたまま強引に歩き出した。そして何度も何度も転びながら少しずつ前へと進んでいたのだが、ふと顔を上げた時に女の子が顔から手を離し素顔を見せるところをほんの一瞬だが見てしまった。その時俺は今まで感じたことのないような絶望感と恐怖心を感じ、意識が遠のきそうになった。が見たのが一瞬で、すぐに目をそらしたのが良かったのか、かろうじて意識は残っており、そのまま這うように道路まで出てふらふらと立ち上がった。がそれ以上もう一歩も歩けない。何と説明すればいいのか、めまいがして頭の中がぐるんぐるん回っていると言えばいいのか、そんな感覚と理屈では説明できない恐怖心で体がガタガタと震え、もう立っているのがやっとで一歩も足を前へ踏み出すことができない。無理に歩こうとすれば足をつかまれていることもあり、確実に倒れてしまうだろう。そして倒れてしまったらもう二度と起き上がれないことも十分予想ができた。そこへ運のいいことにトラックが通りかかった。俺は意識が遠のきそうになるのを必死でこらえ、全力で手を振り助けを呼んだ。するとトラックは少し俺から通り過ぎたところで止まってくれた。その時俺の背後から例の女の子の声がした。残念残念と。俺はもうめまいのせいで気持ち悪くなり立っていられず、その場にへたり込み、トラックのうんちゃんにこの道の先に友達がいて助けを求めていることだけを告げると、そのまま意識を失ってしまった。なのでその後どうなったのかは全く知らない。気がつくと俺は病院のベッドに寝かされていた。後から聞いた話によると、このトラックのうんちゃんが警察と救急車を呼んでくれたらしく、その後無事に A も B も C も救助され、意識のない A も俺と同じ病院に運び込まれたのだが、俺と同じくらいのタイミングで意識を取り戻したらしい。ちなみに助けてくれたトラックのうんちゃんも仕事帰りに見舞いに来てくれたので、いろいろと事情を話したのだが、俺以外の人影は一切見なかったらしい。そういうことなので、目撃者が俺たちだけだったこともあり、警察にも同じことを話したのだが、結局信じてもらえず、俺たちは親からかなり叱られた。まああんな話をしたら嘘をついていると思われても仕方がないので、しょうがないといえばしょうがないのだが。以上が俺たちが数年前の夏休みに体験したことのすべてです。一応後日談的なこととして、その後例の女の子の顔を見てしまった A に何を見たのか聞いてみたことがあったのだが、 A 曰くはっきりと見たはずなのに何を見たのか思い出せないという。俺と同じような感覚とめまいに襲われて、そのまま意識を失ったらしい。 ちなみにそれは俺もほぼ同じで、女の子の顔をちらっとだが見たはずなのだが、その部分の記憶がまるですっぽりと抜け落ちたかのように覚えておらず、見たという記憶があるのに何を見たのかが思い出せないというかなり奇妙な状態になっていた。祠や着物の女の子のことに関しても4人で夏休み中を使っていろいろと調べてみたのだが、結局何も分かりませんでした。そもそも地元の人たちですらあそこに祠のようなものがあることを知らなかったということで、そうなると俺たちが見た祠に添えられた花は何だったのか。以上、山の祠っていう題名の話でございました。はい。で、数字行く前に、ジータです読み、558おっす、おっちゃん朗読うまいねと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざっすで559、10歳ガールって書いてあるのかな、俺なら見たいって着物のお股の方をめくってるな多分と、まあ覚えてないで倒れると思うんですけど。で560、着物は下地をつけないという都市伝説があるとか、ゲフンゲフンと、見たい見たいっつって見るって言ったら死んでるなこれ。で561、おっちゃんこやっと生2回目だ、今から作業しながら聞きますねと、あざっす。で次牛の森、牛の森っていう題名の話。俺の地元に牛の森と呼ばれる森がある。森から牛の鳴き声が聞こえるからそう呼ばれている。聞こえると言われているとかそういうレベルじゃない、本当に聞こえる。俺自身も何度か聞いたことがある。牛の森の奥には秘密の牧場があるとか、黄金の牛がいるとか、そんな都市伝説めいた話も存在する。そんなだから好奇心旺盛な子供が牛の森に入って迷子になるということがかなりあった。学校では迷子が出るたびに牛の森には入らないように注意され、地区の町内会でも子供が牛の森に入らないように見回りをしていた。そういう努力もあり、牛の森で迷子になる子供はほとんどいなくなった。しかし俺が5年生になる頃、牛の森に猿が住み着いたという噂が立ち始めた。そうなると子供だけじゃなく、そういうことが好きな年寄りも牛の森で迷子になるということがあった。俺も猿を見たくて友達と牛の森の周りをよくうろついていた。5年生の夏休みに友達とまた牛の森の周りをうろついていると、ついに猿を見つけた。猿は俺たちに気がつくと、右手で木にぶら下がりながら左手でクイックイッとおいでおいでをしてきた。俺と友達は、なんだあの猿すげえなーと興奮し、自転車を止めて牛の森の中へ入っていった。猿はすごいスピードで木から木に飛び移り、俺たちが追いつくのを確認するとまた木から木に飛び移っていった。俺たちは夢中で猿を追いかけた。どれくらい走ったかは覚えていないが、かなり森の奥に来たところで小さな牧場を見つけた。牧場といっても本当に小さい、小さめの公園くらいの広さだ。不思議な場所だった。周りは木が茂っていて、空は葉で覆われているのに、そこだけ空にぽっかりと穴が開いたように日の光が差していた。周りを柵で囲まれ、中には4頭の牛がおり、小さな小屋があった。俺は言葉が出なかった。ただただ感動していた。本当に牛がいたことに。どこか神秘的なこの場所に。しばらくして急に猿がキーキー鳴き始めた。すると小さな小屋のドアが開き、中から老婆が出てきた。 こう言っちゃ悪いが猿のような老婆だった。もしかしてあの猿のおばあさんだったりして。失礼なことを考えていると老婆はニコニコ笑いながらあの猿と同じように左手でクイックイッとおいでおいでをしてきた。俺はこの場所に興味津々だったから行こうとすると友達が急にその場から逃げ出した。どうしたんだと思ったが一歩近づいてすぐに了解した。俺の位置からは牛と重なって老婆の右手が見えなかったが老婆は右手に牛の首を持っていた。一瞬時が止まったがすぐに俺も友達の後を追うように逃げ出した。足場は悪く周りは木が茂っているのでうまく走れない。それでもとにかく全力で走った。後ろから誰かが追いかけてくる気配がする。後ろを振り向きたい衝動に駆られるが後ろを振り向いたらいけないような気がしてならない。あの老婆がニコニコ笑いながら包丁を持って追いかけてくる姿が容易に想像できる。前を走る友達が不意に後ろを振り向いた。俺もそれにつられてつい後ろを振り向いてしまった。そこに老婆はいなかった。代わりにあの猿が追いかけてきていた。猿はあっという間に俺たちに追いつくと俺たちの右側の木に飛び移りキーキー鳴いて俺たちを威嚇してきた。手は出してこない。ただ鳴いて威嚇してくる。猿に気を取られながらも必死に走っていると何かが見えてきた。さっきの小さな牧場だ。どうしてだと困惑しながらも今度は俺が先頭になって逆方向へ走り出した。また猿が右側の木に飛び移りキーキー鳴いて威嚇してきた。しばらくすると前の方に日の光が差す場所が見えた。あの牧場だ。俺は足を止め泣きそうな顔で後ろを振り向いた。友達も泣きそうな顔をしていた。俺たちは数秒顔を見合わせていたが逃げなきゃという友達の声でまた逆方向へ走り出した。相変わらず猿はキーキー鳴いて俺たちを威嚇する。右の方からかすかに声が聞こえた。俺たちは足を止め進行方向を右へ変えた。おーい森へ入っちゃダメだぞ、すぐに出てきなさい。今度ははっきり聞こえた。俺たちは声にならない声を上げその声の方へ走った。牛の森の入り口付近に顔見知りのおじさんを見つけると俺たちは泣きながらそのおじさんにしがみついた。おじさんは自転車が牛の森の前で止まっているのを見つけたので声を上げていたという。おじさんと一緒に牛の森を出るとあの猿のキーキー鳴く声が聞こえた。牛の森の方を見ると猿はまた右手で木にぶら下がりながら左手でクイックイッとおいでおいでをしてくる。俺たちが怯えるのを見ておじさんがオラーと猿に向かって叫ぶと猿はびっくりして牛の森の中へ消えていった。俺たちは牛の森で見たことをおじさんにも親にも話したが信じてくれたのかどうなのか曖昧な感じでよくわからない。学校の友達に話すとその話がかなり広がり老婆にボディーブローを入れたとか老婆に焼肉ごちそうになったとかわけのわからないことを言い出すやつも出る始末。それ以来牛の森には入るどころかほとんど近づかなくなったのであの猿と牧場と老婆の真相はわからない。森の奥で牧場を営んでいる変わり者のおばあさんだったのか、それとも。以上、牛の森っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み562。そうそう、こういうのが怪談だわ。姉さんシリーズの後だからすごいストライクゾーンに入って気持ちいいと、で563、ボディーブロー、黄金の左かと。レバーブロー、黄金の左、何でも黄金になっちゃうんですけど、はい。で、次 山の魔物。北海道で漁師をしている人の話。ある山にビバークして熊を追っていた日のこと、突然傍らで寝ていた相棒の猟犬が立ち上がりうなり出した。どうした？と声をかけても、普段ヒグマにさえ怯えない相棒の猟犬が全身の毛を逆立ててテントの一点を見つめてうなっている。これはもしやヒグマの野襲かと思い、ライフルを構えながらテントを開けると、猟犬はものすごい勢いで飛び出していった。見ると猟犬はキャンプ地としたスペースの山側の角に向かってかけていき、何もない虚空に向かってしきりにうなっている。そしてしばらく吠えつくと、途端に尻尾を丸めて怯えるような声を出して後退し、またかけていっては虚空に吠えるということを繰り返した。最初こそヒグマの襲撃かと思っていたその猟師は栗然とした。普段ヒグマにすら物おじしない愛犬が怯えているということが彼の自信を砕いた。その時彼はかねがね聞いていた山の魔物という言葉を思い出した。人には決して見えないが、知らずのうちに近寄ってきて気がつかないうちに人や猟犬の命を奪い去っていく魔物が山には時たま現れるのだと、先輩猟師から友人知人から聞いていたのだ。それらは影も形も見えないが、山中で出会うと即座に凶兆をもたらすというので、今までも警戒していたのだという。すぐさま彼は猟犬の首縄をつかんでテントに引き戻し、今しがた猟犬が睨んで吠えていた一点に銃口を向けながら、来ないでくれと念じつつ一夜を明かしたという。愛犬はその間もうなり吠えたが、明け方には落ち着いたという。翌日夜が白み始めてから愛犬が吠えた地点に登ってみたが、生物の痕跡はおろか何の変化も認められなかったという。しかし後日その話を先輩漁師にすると、おお、あれに出会ったかと妙に嬉しそうな声で言われたという。今やマタギといえど、彼が出会った不可解な御霊に会えるものは少ないという。以上、山の魔物っていう題名の話でございました。で、次、消えた海っていう題名の話。私は祖父から消えた海の話を聞いたことがあります。祖父から聞いたこの話は祖父の先祖が経験した話だそうで、祖父も、曽祖父から聞いた話だそうです。この話は先祖代々伝わる話で、いつの時代の話かわからないと祖父は言っていました。私の生まれ育った町は数十年に一度の割合で津波が発生し、その度にたくさんの死者が出ています。ある日とても大きな地震が起こり、津波が来るかもしれないと思った村人たちはすぐに山へと逃げたそうです。山の頂上で村人たちは海の様子を伺っていると、みるみるうちに波は引いていき、海がなくなり、地平線の向こうまで陸地になってしまったそうです。 これはとても大きい津波が来るかもしれない。しばらくは山を降りない方がいい、と村人たちは話したそうです。しかし2日経っても3日経っても波は引いたままで津波は起こらなかったそうです。もしかしたらもう津波は来ないのかもしれないと思った村人たちは自分の家に戻ったり仕事の続きをやり始めたりしましたが、様子のおかしい海を怖がり近づかなかったそうです。当時子供だった祖父の先祖も母親から海には近づかないようにと言われていたそうです。しかし海はどこに消えたのかという疑問があり、好奇心が強かった先祖は友達と一緒に沖の方へ歩いて行ったそうです。最初は友達と遊びながら歩いていてとても楽しかったそうですが、普段の海は綺麗なのに波が引いた後でゴツゴツした岩肌があったり、地面がぬかるんでいて足場が悪く、たくさんの魚の死骸や海藻などがあり、汚くて気持ち悪かったそうです。海が好きだったから先祖は子供心にとても悲しく思ったそうです。ここはまるであの世のようだ。このままここにいたら帰れなくなるのではないか。ふとそう思ったのですが、海を探しに行こうと言い出したのは自分だし、怖いから帰りたいと思っているのが友達にバレるのが恥ずかしくて、そのまま歩き続けたそうです。しばらく歩いていると地面が崖のように急な斜面に変わったそうです。急な斜面の向こうからゴーという地鳴りのような聞いたことがない奇妙な音が響いていて、さらに斜面の下から強い風が吹いていたそうです。その斜面は急で深くて下の方はどうなっているのか見えなかったそうです。もしかしたら海はこの下に落ちたのかもしれない。友達がそう言って試しに石を投げたそうですが、風と地鳴りのような音のせいで何も聞こえなかったそうです。斜面の向こうにも行ってみようかとも思ったのですが、足場が悪くて降りれない。海を見るのも諦めて家に帰ったそうです。そのことを両親に話したら信じてもらえず、勝手に海に近づいたということで母親にこっぴどく叱られたそうです。それから7日ほどしてとても大きな津波が来て、たくさんの人が亡くなったそうです。祖父は先祖が大陸棚の終わりを見たのではないかと言っていました。しかし私は歩いて大陸棚の終わりまで行けるとは思えません。このようなことがあるのでしょうか。以上、消えた海っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータです読み、564、イサムさんこんばんは、とバンワです。録音いつも聞いてますが生で聞くのは初です、とあざす。タイミングあったってことですね。で、565、リクさせていただきます。シャレコはパート45の尻尾をお願いします。はい。で、566、大陸棚まで歩いたんかとって言ってるけど。で、567、今日夏休み終わって学校始まって登校している小学生見たけど、大学生の夏休みはあと半分はあるんだな、授業料高いのに休み多いもんなと。多いね、うん、9月の中旬末ぐらいまでありますよね、うん、まあ本当なんか、まあなんだろう、そんなに長いのはもうなんだろうね、まあ、最後のまあ就職する前の、お遊び期間というか最後のお遊び期間みたいな感じですけどね。まあそこで頑張ってる人ももちろんいると思うんですけど、遊んでばかりじゃなくてっていうね、ちょっと長すぎやね、どう考えても。で、次、しめ縄、 まあいいや、ちょっと漢字間違いしそうな感じだなこれ。まあいいや、行こう。しめ縄。俺の田舎の祭りに関する話を投下します。俺は神戸に住んでいるんだけど、子供の頃親父の実家である島根の漁師町へよく遊びに行ってた。9歳の時の夏休みも親父の実家で過ごした。そこで友達になった A と毎日遊びまくってて、毎日がすごく楽しかったね。ある日 A が神社に行こうって言い出したのね。しかも神社の、社殿の中に入ってみようぜって。この神社についてまず説明させてください。神社は山の上に立ってて、境内にまず鳥居がある。山から麓までは階段が続いていて、麓にも鳥居、それから鳥居からまっすぐ海に向かうとすぐに浜に出るのだが、浜辺にも鳥居が立ってるの。つまり境内から海まで参道がまっすぐ続く構造。ちなみに、神明社。話を戻すと、俺は A について行って麓の鳥居の前まで来たんだけど、神様の罰が怖かったのと、なんだか妙な胸騒ぎというか嫌な感じがしていたから、行かないって言った。 A にはこの弱虫とか散々言われて、尺だから随分迷ったんだけど、結局俺は行かなかったのね。それで20分ほど待っていたら A は戻ってきて、つまんなかった、社の中には何もない、鏡があるだけと言っていた。なんだそんなものかと俺はほっとした。次の日には A から弱虫呼ばわりされたのもケロリと忘れて、 A とやっぱり遊びまくってた。楽しい夏休みもいずれ終わる。家に帰るとき A は見送ってくれて再来を約束した。 A、 またな、来年も絶対来いよ。俺、おう、約束する。で、次の年の夏休みも島根に来たんだけど、俺はご馳走されたスイカを食べながら、俺、明日は A と遊びたいと言ったら、ばあさんとおじさんの顔が急に曇ったのよ。ちなみにじいさんはずっと前に亡くなってます。おじ、あのなあ、お前は A 君と仲良かったから黙ってたんだけど、実は A 君は死んだんだ。俺、え、おじ、夏休みが終わって3日ほどしてかな、海で溺れちまって。もう俺はショックだった。昨年のことを思い出して、もしかしたら神社の罰かもと思ったけど、まさか社殿に入っただけで神様がたたり殺すはずはないよなと思い直した。それから話が飛んで、俺が大学生の頃親父が亡くなりました。親父が亡くなった年の12月初旬におじさんから電話があって、大晦日から元旦にかけて行う親父の地元の祭りに参加しろとのことだった。俺、おっちゃん、俺神戸なんだけど交通費もかかるし参加しなくてもいいでしょう。おじ、バカ、お前、兄貴が亡くなったからお前が本家の当主だぞ。〇〇、俺の名字の本家が祭りに出ないなんて絶対にダメだ。兄貴も毎年参加して元旦に神戸へ U ターンしてただろう。俺、おかげでおふくろはその祭り本当に参加しなきゃいけないのって毎年プリプリしてたけどね。おじ、ああ、言い訳はいいからと言われて、しぶしぶ祭りに参加させられることになっちまった。当日大晦日の20時に着くとおじさんがイライラして待っていた。おじ、遅えぞ、19時には着くって言っただろう。俺、ごめんごめん、松江で鯛めし食ってたから。でも祭りは21時からだから十分間に合うでしょ。おじ、バカ、決済する時間を考えろ。俺は決済と言われて驚いた。そんなに本格的な神事なのか。 俺は慌ただしく風呂場で決裁して、親父のお風呂の家紋入り羽織袴を着せられ祭りの会場の浜まで走って向かった。浜にはやはり羽織袴の人たちがいっぱいいる。この祭りは女人禁制どころか、おのおのの家の家長しか参加が認められないものらしい。時間が来たら神主さんが海に向かって祝詞を唱えて神様をお迎えする。あとは参道を通って境内まで神主さんを先頭に松明に照らされてぞろぞろと行列。神様を社殿に鎮座させた後は能や神楽等が催されて、一晩中飲めや踊れやの大騒ぎで一晩過ごす。飲みまくるのは新人教職神事ってやつかな。酒飲んでいい気分になってフラフラしてきた頃、社殿をぼーっと見てたらなんだかおかしいことに気づいた。しめ縄なんだけど、左が本、右が松になってる。つまり逆につけられてんだよね。なんだこりゃと思いつつも酔ってたからあまり深く考えなかった。次の日なんとなく気になって、おじにしめ縄のことを尋ねてみた。俺、ねえ、神社だけどさ、しめ縄逆じゃない？おじ、何よ、お前そんなことも知らずに祭りに参加してたのか。俺、だって親父も教えてくれる前に死んじゃったし、おっちゃんも教えてくれないでしょ。おじ、そうか、すまんな。じゃあきちんと説明しておくか。俺、頼むよ。おじ、あの神社な、神明社で天照大御神を祀ってあることになってるけど、実は違う。御祭神はもっと恐ろしいものだ。俺、そうなの？おじ、明治時代に各地の神社の神様が調査されたんだけど、役人がこの土地に来た時、単に土地のものは神様って呼んでただけで、神様の名前は知らなかった。何しろ昔の人間は神様の名前なんて恐れ多くて知ろうともしなかったし、興味もなかった。それで役人が適当に神明社ってことにしたらしい。こうやって各地の無名の神様が鬼気神話の神様と結びつけられてたんだな。俺、じゃあ何の神様か分かんないんだ。おじ、いや、名前が分からんだけでどんな神様かは分かる。お前、怨霊信仰って知ってるか？違う、御霊信仰って知ってるか？俺、もう知ってる。たたり神とか怨霊をお祭りして沈めることでいい神様に転換してご利益を得るやつでしょ。神御霊神社とか天神様とか。まさか。おじ、そうだよ、海は異界とつながってるって言われるだろ。だから良くないものが時々海からやってきてしまう。特にここら辺は地形のせいか潮のせいか、海からやってきた悪霊とか悪い神様があの浜にはたまりやすいらしいな。それがたくさんたまると漁に出た船が沈んだり、町にあふれて魔がをもたらしたりする。だからたまる前にこっちから神様をお迎えして神社に祀る。それが祭りの意味だよ。おじさんは続けて語った。おじ、だからしめ縄はあれで合ってる。俺、どういうこと？おじ、しめ縄って汚れた人間が神域に入ってこれないように、つまり外から内に入れないよう張り巡らすもんだろ。俺、そうだね。おじ、あのしめ縄は逆、内から外に出れないように張り巡らされてる。つまり神様が外に出れないように閉じ込めてんだよ。俺は昔を思い出してゾッとしたね。昔映画、社殿に入り込むということがどれだけ無謀で危険な行為か理解できた。 A はむざむざ外に出れないように閉じ込められている悪霊悪人の巣に入っていったわけだ。もし俺があの時 A の話を断れずについていったらと思うと、背筋が凍りついて気がつくと手に汗でじっとりと濡れていた。以上、しめ縄っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、568、よし準備だ、しめ縄しで、あと神五稜ぐらいちょっと教えてほしかったな。神五稜ちょっと詰まった。神五稜詰まったし、他のも漢字合ってんのかよくわかんない。で569、家紋入りの羽織袴って紋付きって言えば済むんじゃないかと。自分みたいに紋付き袴っていう、まあことを言われてパッとちょっと浮かばない人にとっては羽織袴って言ってくれ、紋付きの羽織袴って言ってくれた方が通じるってことなんじゃないの。それかこの書いた方がそれを知らないか、で、次は部屋に帰れないっていう題名の話私が小学校上がる前の話。私は同じ外観の小さな塔がいくつも立ち並ぶ集合団地に住んでいました。ある日遊び疲れて家に帰ろうと、ただいまと言いながら戸を開けると、そこは自分の部屋ではなく違う人の部屋で、暗い中おじいさんが一人テレビを見ていて振り向いた。うわ、間違えたと思って何も言わず慌てて戸を閉めて、よく考えたら自分の部屋はもう一つ前の10棟10棟の2階じゃん。そこは9棟の2階でした。それで急いで10棟に移動し、ただいまと戸を開くと、さっきと同じ知らないおじいさんの部屋で、やはり暗い中にテレビがついていて振り向いてこちらを見てる。あれ、焦った私はまたも何も言わず戸を閉める。あれあれ、階段を降りて場所を確認すると、さっき確かに10棟へ移動したはずなのに、自分が立っているのは9棟の前だった。パニック状態になり、訳が分からなくて不安になったので、お母さんって叫ぶと、10棟の自分の部屋の窓から母が顔を覗かせ、あんた何してんの、お母さんと今にも泣きそうに訴えて、母が玄関から出てきてようやく自分の部屋に帰ることができました。その後、旧棟2階に住んでいるのはおじいさんではなく、夫を亡くしたおばあさんだということが分かりました。今でもあの経験が何だったのかよく分かりません。白昼夢だったのかな。以上、部屋に帰れないっていう題名の話でございました。まあまあ良かったな。これ地味にこの、なんだろう、この映像を思い浮かべると、これ結構嫌だね。これガチャって開けたら、じいさんが暗い中ぼーっとテレビ見てて、こっちじーって振り向いて、で、まあ、すいませんも言えずガチャンって閉めて、いっけね間違えたっつって言ってガチャって開けたのに、今度また、また知らないおじいさんが暗い中でテレビ見てて、こっちじーって振り向いて、へーっていうのがいい感じのゾワゾワ感ですね。これは面白かったな。で、次、 出口が見えないトンネルっていう題名の話、今日これで最後。失礼、もう一回ちょっと待ってね。いきなり詰まったからいきなり詰まったからちょっと今ぼーっとしてた今。あれこれなんて読むんだろうと思って、ちょいとお待ちを。これはこれなんて読んだこれ。ちょっといくらなんでもパッと見た時に目に入った、全く読むわかんねえやつについてはこれちょっとさすがにまずいなと思ったから、これなんて読むんだこれ。ちょっとわかんねえのばっかだないきなり。ほうほう、ちょっと待てよ。よし行くぞ。出口が見えないトンネルという題名の話です。いきます。ドキュンの川流れがあった神奈川県の黒倉川は、上流に向かって両側を峡谷に挟まれた林道が一本伸びている。その道は川流れがあった付近から奥、上流側は一般車通行禁止になっていて、ほとんど人に会うことはない。ロッジまでの間に素彫りのトンネルがいくつもあるが、中には照明がなく、道が曲がっているトンネルは懐中電灯がないと真っ暗で歩くことができない。で、俺はこの道を地形調査のため一人で歩いていた。奥の有心ロッジまで10キロ。うるさい登山客にも会わないし、天気も快晴で快調だった。トンネルをいくつか抜け、一番長いと言われている青崩れ隧道トンネルに到着。このトンネルは入り口から大きく左にカーブしているので、出口が見えず、入り口はパックリと深い闇が待っているだけで洞窟のような様相を呈している。俺はヘッドライトの電源を入れトンネルに入った。トンネルの中はヘッドライトでも心細いほど真っ暗で、しかも距離も長い。自然と早足になったが、途中でヘッドライトが消えてしまった。電池と豆球は出発の時に交換したし、切れるわけがない。真っ暗になって焦ってしまい、ライトを頭から外そうとゴムを引っ張った時に手が滑って床に落ちてしまった。当然探せる明るさではない。出口と入り口のカーブの中間あたりなのか、どっちの光も入ってこない。焦って手で探り始めたが見つからず、泣きそうになってきた頃、急にちょっと離れた床に落ちていたライトがついた。なんでついたのかはわからないが、とにかくほっとして近づく。ライトはトンネルの天井に向かって光を放っていた。拾うときに腰をかがめ、落ちるときにライトに照らされた天井をふと見上げた。そこには素彫りの天井があるはずが、何か人工的な彫刻を施されているように見える。ライトを振って観察してみると、観音様、違う、何メートルにもわたる超巨大な仏像みたいなものが天井に彫ってあった。ライトに照らされた目が開いたままの顔が不気味で、恐怖で膝が笑い始めた。走ってトンネルを抜け、早く人に会いたくてロッジまでほぼ駆け足で登った。ロッジの釣り客にその話をしたら、長年あそこを通っているが、そんな話は聞いたことがない、見間違えたんだろうと言われたが、腑に落ちていない。 ちなみにそのトンネルは今年の夏から工事が始まった。素彫りの無照明は危険なので回収するのかもしれない。まだ通行可能な時間があるみたいなので気になる人は確認してほしい。以上、出口が見えないトンネル、龍大目の話でございました。はい、黒倉川と青崩れ隧道、わかりませんでした。で、次行く前にジータレスミ、ちょっとこれ最後って言ったけど、よく思い出したら、これなんか陸下してくれたレスがあったなと思い出して、あ、これも長えな、長えけど、やっかこれ、あー長えな、なんだ短えかと思ったけどこれ長えな、まあ、いいや、やるか。とりあえずジータレス読み571、違う、あれ570って読んだっけ。ドア閉めても変わらないのは怖いなと。ドア閉めても変わらない、うん、変わらない、まあ、うん、ドア閉めても変わらないっていうか、ガチャって開けて、で移動したのにまた開けたのに同じで、移動したはずなのに移動してないっていう。で571、たたり神とか妖怪とか信じてアホやなって現代人の俺たちは思うけど、空を見上げてみたらどこからでも火の玉が浮いてて、あんなに熱いとか、人ならざるものの人知の及ばない何かの存在を疑う余地ってないよなと。存在を疑う余地ない、存在を疑う余地ってないよな。あ、存在を疑う余地、あ、そういうことか。まあわけわかんないことがいっぱいだからね。そうやって太陽もよくわからんし、月だってよくわからんし、星もよくわからんし、わからんだらけだから、まあ、いろいろ想像を巡らして、まあなったりはするんだろうけど。で572、黒倉川、あざっす。で573、これはおっちゃん確認しに行くしかないんじゃないのと。これはあんですか、青崩れ隧道っていうのは。そのあるんですかっていうのは、あるにはあるんだけども、今でもそのなんだろう、その通れるような状態になってるのかっていう意味で。で、574、トンネルは怖い実体験。なんだろう短いトンネル、もう限りなく短くて、もうすぐ先、もう見えてるトンネルであっても、一人で夜、そのわずかその、まあ、10メーター程度であっても、なんかその入った時のこのなんだろうな、圧迫感というか、で、その前後しか空いてないから、その音の聞こえ方もいきなり変わる感じというか、その空気、なんかそういう感じはちょっと変な感じはするから、ちょっと、そこに恐怖っていう感情が生まれるっていうのはあるのかもしれないけどね。なんかでも、夜だとなんか嫌だよね。その別に普通にライトついてるんですよ、ライトついてたりしてても、夜そのトンネルを通る、わずかその数メーター、その10メーターレベルとかでも通るっていうのはちょっと嫌な感じはしますわねはい、で、なんだっけ、尻尾っていう題名の話をやろうと思います。 さっき、565で、リークが来たやつ、これをやって終わりにする。これは俺の祖父の父、俺にとってはひいじいちゃんが体験した話だそうです。大正時代の話です。だいぶ昔ですね。ひいじいちゃんを仮に正雄としときますね。正雄は狩りが趣味だったそうで、暇さえあればよく山狩りに行き、イノシシやノウサギ、キジなどを取っていたそうです。猟銃の腕も大変な名人だったそうで、狩りの仲間の間ではちょっとした有名人だったそうです。山というところは結構不思議なことが起こる場所でもありますよね。俺のじいちゃんも正雄からいろんな不思議な話を聞いたそうです。今日はその中でも一番怖かった話をしたいと思います。その日はカラッと晴れたさつき日和でした。正雄は猟銃を担いで一人でいつもの山を登っていました。愛犬のタケルも一緒です。ちなみに秋田県。山狩りの経験が長い正雄は一人で狩りに行くことが多かったようです。その山には正雄が自分で建てた山小屋があり、取った獲物をそこで料理して酒を飲むのが一番の楽しみでした。その日は早朝から狩りを始めたのですが、獲物は全く取れませんでした。すでに夕方になっており、山中は薄暗くなってきています。正雄はあと1時間くらい頑張ってみるかと思い、狩りを続けることにしました。それから30分ほど経った時です。正雄が今日の獲物をほぼ諦めかけていると、突然目の前に立派なイノシシが現れました。子連れです。正雄は狙いを定め弾を撃とうとしましたが、突然現れた人間にびっくりしたイノシシは急反転して山道を駆け上がっていきます。正雄は一発撃ちましたが外れたようです。愛犬のタケルが真っ先にイノシシを追います。正雄もそれに続き険しい山道を駆け上りました。15分ほど追跡したでしょうか、とうとう正雄はイノシシの親子を見失ってしまいました。タケルともはぐれてしまって途方に暮れていたところ、遠くでタケルの吠える声が聞こえます。その吠え声を頼りに正雄は山道を疾走しました。さらに10分ほど走ったところにタケルはいました。深い茂みに入って激しく吠えています。そこは左右に巨大な松の木がそびえており、まるで何かの入り口のようにも見えます。正雄はそこをよく知っていました。狩り仲間の、いえその周辺の土地に住む全ての人々の暗黙のタブー、絶対に入ってはいけない場所でした。正雄は幼い頃から何度も両親に聞かされていたそうです。あそこは山の神さんがおるでな、うかつに入ったら食われてまうどと。しかしなぜかその禁断の場所からさらに奥へ進むと獲物が面白いように取れるのだそうです。ただ掟を破りそこに侵入した漁師などは昔から行方不明者が後を絶たないようです。しかしタケルがその茂みに向かって果敢に吠えています。あのイノシシ親子が近くにいることは間違いないのです。マソウは誘惑に負け禁断の地へと足を踏み入れてしまいました。時刻は午後5時を過ぎており、まだなんとか周りは肉眼で見渡せますが、狩りをするにはもう危険な明るさです。タケルも先ほどから吠えるのをやめています。さすがにもう諦めるかなと正雄が思っていた時、再びタケルが猛然と吠え出し駆け出します。正雄もそれを追い、50メーターほど走ったところでタケルがうなり声を上げながら腰を落として威嚇の体勢をとっていました。とうとう見つけたかと正雄は思い、前方を見ると そこは少し開けた広場のようになっていました。そこに黒い影がうずくまって何かを咀嚼するような音が聞こえてきました。凄まじいほどの獣臭が辺りに漂っています。正雄は唾を飲み込み、地面に片膝をついて猟銃を構えました。イノシシじゃないな、正雄はそう判断しました。 イノシシにしては体が細すぎるし体毛もそんなに生えていません。狼か。一瞬そう思いましたが、この山中に狼がいるなんて聞いたことも見たこともありません。よく見るとそれは地面に横たわった先ほどのイノシシの子供を食べています。獲物を横取りされたように感じたマサオはそれに向かって猟銃の狙いを定め撃とうとしましたが、引き金にかけた指が動かないのです。それどころか体が金縛りにあったのかのように動きません。奥歯だけは恐怖のあまりにガチガチなっています。そしてマサオの気配に気がついたのか、それは食事をやめゆっくりとマサオの方に顔を向けました。どう見てもそれは人間の顔だったそうです。しかも 2,3 歳くらいの赤子の、体長は1メーター50センチほどで、ヒョウのような体、薄い体毛、わかりやすく言うならばヒョウの体に顔だけ人間の赤子といった風貌です。化け物だ。マサオの恐怖は絶頂に達しました。それはイノシシの血でギトギトになった口を舌で舐め回しながらマサオに近づいてきます。殺される。マサオがそう思った瞬間、タケルがそれに飛びかかりました。タケルはそれの右前足に食らいつき首を激しく振っています。それは人間の赤子そっくりの鳴き声を上げ、左足でタケルの鼻先を引っかいています。しばらく唖然としていたマサオですが、我に返ると体が自由に動くことに気がつきました。すぐさま一発撃ちます。不発でした。そんなバカな。マサオは猟銃の手入れを欠かさずやっており、今日も猟に出る前に最終確認をしたばかりです。もう一度引き金を引きました。不発です。マサオが手間取っているうちにそれはタケルの首筋に食らいつきました。タケルが悲壮な鳴き声を上げます。マサオは無我夢中で腰につけていた大型の三刀山刀を振りかざし、こちらに背を向けているそれの背中に切りつけました。ぐーあーと発情期の猫のような鳴き声でそれは鳴きましたが、またタケルの首筋に食らいついたままです。マサオはもう一度三刀を振りかぶり、それの尻尾を切断したのです。尻尾を切断されたそれはあるるるるっと叫び声を上げ、森のさらに奥の茂みの中へと消えていきました。マサオはしばらくの間呆然と立ち尽くしていましたが、タケルの苦しげなはっはっはっと息遣いを聞いて我に返りました。タケルの首筋には人間の歯型そっくりの髪跡がついていました。出血はしていましたが傷はそれほど深くなく、マサオは消毒薬と布をタケルの首に当て応急手当てをしてありました。なんとか自力で歩ける様子です。もたもたしているとまたあの化け物が襲ってこないとも限りません。マサオはタケルと共に急いで山道を降りました。やがてマサオの山小屋が見えてきました。ここからだとマサオの村まで30分とかかりません。安堵したマサオはさらに足を早めて村へと急ぎました。変だなとマサオが思ったのは、山小屋から下って15分ほど経った時です。同じ道をぐるぐる回っているような錯覚を感じたのです。この山はマサオが幼少の頃から遊び回っている山なので、道に迷うなどということはまずありえないのです。言い知れぬ不安を感じたマサオはさらに足を早めました。さらに15分経った時、そんなバカな。目の前にさっきの山小屋があったのです。マサオは混乱しましたが、あまりの出来事に気が動転し道を間違えたのだろうと思い、もう一度いつもの同じ道を降りました。しかしすぐさまマサオは絶望感に襲われました。どうしても山小屋に戻ってきてしまうのです。タケルも息が荒く、首に巻いた布からは血が滲んでいます。マサオは気が済みませんでしたが、今日は山小屋に泊まることに決めました。マサオが山小屋の中へ入った時はすでに午後8時を過ぎていました。急に安堵感、疲労感、空腹感がマサオを襲い、マサオは床に大の字になって寝転がりました。そして先ほど遭遇した化け物のことを考えていました。やっぱりあれは山の神さんだったんじゃろうか。 そう思うと体の震えが止まらなくなり、正雄は着付けに山小屋に保存してある焼酎を飲み始めました。保存食用のイノシシの燻製もありましたが、あまり喉を通りませんでした。タケルに分けてやると喜んで食いつきます。今日は眠れねえな、そう思った正雄は猟銃を脇に置き、寝ずの番をすることにすることを決心しました。ガリガリガリガリと何かを引っかくような音で正雄は目が覚めました。疲労感や酒も入っていたので、いつの間にか寝てしまっていたようです。時計を見ると午前1時過ぎでした。ガリガリガリガリ、その音は山小屋の屋根から聞こえてきます。タケルも目が覚めたようで低くうなり声を上げています。正雄も無意識のうちに猟銃を手に取っていました。まさかあいつが来たんじゃなかろうか、そう思った正雄ですが、山小屋の外に出て確かめる勇気もなく、猟銃を握りしめてただ山小屋の天井を見つめていました。それから10分ほど天井を爪で引っかくような音が聞こえていましたが、やがてそれもやみました。正雄にとっては永遠に続く悪夢のような時間でした。音が止んでも正雄は天井をじっと睨んだままでしたが、やがてボソボソと人間のつぶやくような音が聞こえてきたのです。正雄は恐怖に震えながらも耳を澄まして聞いてみると、急にタケルがすごい勢いで吠え始めました。そして何かが山小屋の屋根の上を走るような音が聞こえ、何か重いものが地面に落ちる音がしました。タケルは今度は山小屋の入り口に向かって吠え続けています。ガリガリガリガリ、さっき屋根の上にいた何かが山小屋の入り口の扉を引っかいているようです。タケルは尻尾を丸め、交代しながらも果敢に吠え続けています。誰だ、思わず正雄は叫びました。猟銃を扉に向かって構えます。すると引っかくような音はやみ、今度はその扉のすぐ向こう側からはっきりと人間の子供のような声が聞こえてきました。尻尾尻尾、あいつだ。正雄は恐怖に震えました。ガチガチ鳴る奥歯を噛みしめ、何の用だと叫びました。タケルはまだ吠え続けています。しっぽしっぽ、私のしっぽを返しておくれ。それははっきりと人間の言葉でそう言ったのです。正雄はたまらず扉に向かって散弾銃を一発撃ちました。キョッと奇妙な叫び声が扉の向こうから聞こえ、正雄は続けざまに2発3発と撃ちました。散弾銃に開けられた扉の穴から真っ赤に血走った目が見えました。しっぽしっぽ、私のしっぽを返しておくれ。人間の幼児そっくりの声でそれは言いました。しっぽなんて知らん、帰れ。正雄は続けざまに引き金を引こうとしましたが、体が動きません。しっぽしっぽ、私のしっぽを返しておくれ。それは壊れたテープレコーダーのようにただそれだけを繰り返します。
知らん、あっちに行ってくれ。
しっぽしっぽ、私のしっぽを返しておくれ。
再びガリガリと扉を引っかきながら、それは扉の穴から怒り狂った赤い目で正雄を見ながら繰り返して言います。タケルも吠えるのをやめて尻尾を丸めて縮こまっています。
俺じゃない、お前の尻尾なんて知らねえ、あっちに行け。
正雄は固まったままの体で絶叫しました。するとそれは、
いや、お前が切ったんだと叫び、扉を破って中に入ってきたのです。
正雄の記憶はそれから途切れ途切れになっていました。扉を破って現れた幼児の顔、怒りをむき出しにした血走った目、鋭い前足の爪、自分の顔に受けた焼けるような痛み、それに飛びかかるタケル、無我夢中で散弾銃を撃つ自分。正雄が気がついた時は村の病院のベッドの上でした。3日間昏睡状態だったそうです。 正雄の怪我は左の方に獣に引き裂かれたような裂傷、右足の骨折、体のあちこちに見られるかすり傷などのかなりの重傷でした。正雄は村人には熊に襲われたとだけ言いました。しかしなんとなく正雄に何が起こったかを感づいたようで、次第に正雄は村八分のような扱いを受けていったのです。やがて正雄は東京に引っ越し、そこで結婚し、俺の祖父が生まれました。ちなみにこの話は正雄が肺がんで亡くなる3日前に俺の祖父に話して聞かせたそうです。地名は和歌山県のとある森深い山中での出来事だとだけ言っておきます。ちなみに愛犬のタケルですが、まるで正雄を守るかのように正雄の上に覆いかぶさって死んでいたそうです。肉や骨などはほぼ完璧な状態で残っていたそうですが、なぜか内臓だけが一つも残らずきれいになくなっていたそうです。以上、しっぽっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み575、陸朗読ありがとうありがとうありがとうって書いてあるんですけど、はい、陸どもでした。で、576、深夜に地元の国道の下を潜るトンネルを通っていたら、甲高い女の声がしてて、終わったってなったんだけど、メスのストリートミュージシャンが歌ってた、エコーが効いてて気持ちいいからって、ビビっただろ、マジ泣かすぞと。エコー聞くからね、怖えよ。で、577、母親と2人で車も人も通っていないタイミングでトンネルを通ってたら、出口が全然近づいてこなくて、車が通り始めたら出口の明かりがようやく近づいてきたって経験がある。自分たちだけで通ってる時はどんだけ歩いても出口の明かりは同じ形で大きくならなかったのは怖かったと。はあ、それはやだね。で、578、怖えな、山の神こと柏原くん、それは箱根駅伝のやつだ。で、579、こんばんは。一度聞いたことある話でも語り部によって印象がガラッと変わりますね。イサムさんの話し方はやっぱいいわと。もうボロボロでしたけどね、っていうかね、幼児の声とかはこれは難しいです。幼児の声、いや、これね、多分ね、本気で幼児にこれやらせて、そのセリフのとこだけね、そしたらね、これいい怖さがこれ出せたと思うんだ。これだって、ひょうでしょ。ひょうの体に幼児の顔くっついてて、幼児が喋るっていう、このアンバランスがやだよこれ。で、しかもじわじわ近づいてくるし、俺、幼児にやらせた方が、このたどたどしい感じで本当はね、多分読むべきだと思うんだけど、これ不気味だよ、やだよこれ、で、580、あれ、これ既読だよね、検索しなくても覚えてると。既読覚えてねえ。で、581、おそらく他の朗読者、おそらく本郷弥生さんのものかと。リーク前に既読確認しましたが、同タイトルは一件ありましたが、話は全然違いましたし、文献作にもかかりませんでしたな。しねえと、うん。で、582、これ、正雄が悪いよね。山の神はイノシシ食ってたら気配がしたから振り向いただけで、犬に噛まれて、おい、なんや、やめろやって反撃してたら、後ろから切りつけられて、被害者もいいとこ、かわいそうと。確かにね、普通に入ってきちゃいけないよっていうゾーンってことは、この神さんゾーンなはずなんだけど、神さんゾーンで普通にお腹空いたからイノシシ食ってたら、いきなり犬にガブ噛まれて、おい、なんじゃやめろやっつったら、いきなりザカーって切られて、尻尾切られた、尻尾、おい、尻尾、お前切ったろ、お前って言ったってことでしょ、これ。ねえ、これ、マサオ悪いわ、これ。で、583、やはり尻尾連呼部分は怖えと。ああ。これね、これはね、多分ね、本当にこう、ちっちゃい子、本当にこの、 なんだろう、棒読み感でいいと思うんですよね。普通にもう別に演技ができることかじゃなくて、ただ普通のこのその4歳ぐらいの子に尻尾尻尾って言ってっていうやつをやると、これ地味に怖いと思うよ多分。これ多分怖いと思う。で584、ここまでいろんな話を読んでるとどんどん演技の幅が広がるよねって書いてあるんですけど、広がらないですよ、演技のお勉強もしたことなければ技術もねえし、こんな声でやってっか広がれやしねっすわ、はい。で、585、おっちゃんかっこ幼児もいいけどおっちゃんかっこじいさまもいいよねって書いてあるんですけど、で586、おっちゃん過去女性もいいし、おっちゃん過去人間も捨てがたいなと。もうよくわかんないですよ、人間っていうのが広すぎちゃったよ今度よくわかんないけど、まあとりあえずありがとうございます。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。明日も普通に仕事ですし ね、あとあのツイッターに書いたんですけど、土曜日東京でなんかダベリ会という名の飲み会なんですけどをやろうと思ってて、誰か来ませんっつったら何人かからは連絡いただいたんですけども、もし、参加してもいいよっていう方がいましたら、ツイッターのダイレクトメッセージで連絡が欲しいと。あと一人来たらやろうかなと思ってるので、で、587、他のオカルト朗読は聞いてません、おっちゃんのしか聞いてないんですけど不思議と。嘘、俺読んだのかなあれ、覚えてねえわ、だから OK で。588、そういや救急電車の企画はどうなったのと、まあ、もうお察しくださいですよね、一切もうその話しなくなったじゃんっていう、むしろよく覚えてたなぐらいで。で589、何時頃予定と、土曜日、土曜日の6時とか7時とかぐらいだと思うんですけど、開始はね、まあ、そっから2時間ぐらいじゃないの、はい、っていうレベル、ものすごい適当です。なんかそんなあのがっちり固めてどうこうじゃないんですけどね。で590、いっちゃん大津です、自分も聞いた覚えありますけどと。出た出た、覚えてないからいいです。当時はどうやって読んだのかってちょっと興味はあるけど、どうやって読んだのこれ、これ難しいと思うんだけどね。で591、ダベリっていつもどんな話題になるのと。参加者によりますね、参加者の構成によるんじゃないですか。うん、あんまり自分喋ってないですよ自分も喋るけど結構自分は聞いてる方が多いです。で592、俺も山小屋に立てこもってうんぬんみたいな話は覚えてる、既読リストも全話を網羅しているわけではないからと。山小屋に立てこもってうんぬんみたいな話は他にもあったとは思うけど、この尻尾の幼児の顔がくっついてうんぬんかんぬんは全然覚えてないけどな、はい、というわけで終わりにしたいと思います。録音ファイルをアップしたいと思いますんで、落として、聞いていただけたら幸いです。最近なんだっけ、なんだ、録音ファイルをアップしてくれてる、方にそのダウンロード数が確認できるとものをちょっと教えてもらったんですけど、結構見てると面白いたまに見ますけど、なんか思った自分が想像してたのと全然違って、なんかすごい昔のものとかがよくダウンロードされてて、なんかやったばっかりのやつってあんまダウンロードされてないんだなっていうのがちょっと分かったっていう感じでしたね、はい、というわけでこの辺で終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。じゃあこの辺でおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。